十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、今日も生きて働いてくださったイエス様に期待して、礼拝を持っていきたいというふうに思います。ですね、月刊誌がですね、新しい7月号が出ましたので、ぜひ読みください。パウロ秋元牧師の新井先生の思い出が最終回になります。それから宮崎教会のですね、宮崎牧師の感謝の中で、最後の中で感謝賛美するとするとき表される神の技という題で、メッセージが書かれていますので、ぜひですね、読んでいただきたいというふうに思います。ですね、また来週はですね、柏木ミニコンサートが、1時からまたありますので、ぜひ来ていただきたいと思います。オンラインの方はですね、また、同時中でオンラインをしますので、また明日、来週ですね、1時からまたぜひご覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。それから6月はですね、福岡では、また県立の病院の方のですね、コンサートがあります。精神病院の方ですね。それから、7月は子ども病院の方でですね、コンサートすることに10日になりますけどもなっています。ぜひお祈りしていただきたいと思います。それから7月はですね、このパトモスチームというのですね、使わされていきます。ヨハネの黙示録を書いたヨハネが流された島流しにされた島なんですけども、14日からですね、21日にですね、パトモスチームが使わされます。非常にこう臨在のある素晴らしいところですね。で、地中海のすごいこう本当に気持ちのいい風が吹いてくるんですね。こう緑にぴったしっていうところですね。素晴らしいところです。そして本当になんかそこに行くと、なんかこう分からないことが分かったりするんですね。私も本当にその不思議な経験をしましたけども、その御言葉が開かれたり、自分の人生に起こってきたことがあるので、分からないことはですね、理解できなかったことが理解できるようになったり、本当に不思議な体験をします。ぜひですね、加わってみていただきたいと思います。どなたでも参加できます。それから7月の29からですね、31が白馬キャンプが持たれます。で、長野県の白馬にですね、こう行ってするわけですけど、でこの30日は全国ゴスペルコンテストがですね、行われます。ぜひお祈りください。自転枠の方も決まってですね、鹿児島のオリベットが九州から一つ入ったので、九州からはピースとオリベットとですね、若い方々のチームがですね、それぞれ何ですか、こう一人でですね、歌う方々ですけども、チームが出ますので、ぜひですね、応援していただ祈って応援していただきたいというふうに思います。素晴らしいですね、このロケーション、白馬のロケーションや美味しい食べ物や温泉やですね、そして涼しい環境とですね、そして素晴らしい集会や素晴らしい恵みがたくさん用意してありますので、運転者の方もですね、どなたでも集会に出られなくてもですね、大丈夫ですので、ぜひですね、誘ってですね、たくさんの方を誘っていただきたいと思います。自分はちょっと出れないわって時があったとしても、じゃあ他の人を誘ったりとかですね、また家族の方がまた行けるようにして、ぜひまた取り出していっていただきたいと思います。それから8月はカンボジアにですね、チームがですね、17日から21日まで使わされることになっています。ぜひカンボジアの方が安い、また派遣ですけども、カンボジアは個人の方に行ったり、あとアンコールワットに行ったりします。ぜひですね、導きを感じる方、行きたいなと思う方はどなたでもですね、参加していっていただきたいというふうに思います。それとですね、明日ですけども、6月22日なんですが、8年前にですね、パウロ・タイラー牧師が昇天されまして、8周年記念ですね、こう集会が明日行われます。もし導かれる方はですね、高橋で行われるんですけども、また参加してみていただきたいというふうに思います。8周年記念ですね、の集会になります。と御子神話がですね、出てますけども、今週は一面をイスラム国のことがですね、載っています。あとチェコチームの予言の本のですね、出版のことが載っています。あと福岡と 福岡の J ホスペルクラブのですね、県立の精神病院でのコンサートの歌詞がですね、記事が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それからオーケストラがですね、神様の信仰によって始めたんですけども、なんか1年も経たないうちに講師が入ってきてですね、ブルーベリーの海の里でコンサートは栃木県小山市というところですけども、行われました。その様子がですね、載っています。それから、福岡県、九州では、明石姉妹ですね、飯塚の天使松尾姉妹のですね、股関節骨折の癒しと大腿骨骨折骨折の奇跡的な癒しでレントゲンが証明しているということですね、言っています。上島牧師の若い時の写真が載ってますけども、ぜひですね見ていただきたいと思います。あとなんかニコラス・ケイジ主演の、ね、最新作レッドビハインドのところは警挙の、時の映画ですけれども載ってますので、ぜひ見ていていただきたいというふうに思います。はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、ですね、神様が私たちの胸にいて、5月20日にですね、パウロ牧師にリバイバルが始まったということを集会の中でこう語られる方が始まりましたというふうにこう、静かに語られる方がいてですね、それはアメリカのことかなと思ったし、その感動したのかなとその時は思ったそうなんですけど、ずっとその言葉がここにかかっていてですね、で祈っていく中でそのいろんな事柄を通して確かに神様がそのことをこう、語っているということをですね、こうパウロ牧師は確信されたんですね。で、私たちもいろんなことが始まっているんですが、確かにその言葉の成就が始まってきているなということを思います。今までもですね、信仰によってリバイバルが始まったことを感謝しますってこう神様に感謝してきたんですね。そして児童養護施設がこう建設がこうなされたことを感謝しますってこう感謝してきました。で、それはその信仰を受けたと信じるそのですね、こう御心を祈りに聞かれるので受けたと信じる信仰を用いてきたわけですけど、それとまた違ってですね、神様の方からまた始まったということが語られていてですね、それ非常に大きな変化がですね、始まってきているということをですね、思います。本当に本格的な働きがですね、こう目に見える形でどんどん起こっていくということを思います。あとですね、児童養護施設は建設が始まったんですね。で、もうなんか胸上げの段階でしょうかね。でになってきています。で、8月の、中旬ぐらいに完成ということなので、ぜひ期待してですね、祈っていきたいというふうに思います。またですね、一斉の個人にもですね、応援してくださっているその有名なロックグループが来られるんですけども、今年14万人のコンサートをやるんですね。1日に7万人の動員するコンサートなんですけど、それを2回で14万人なんですけど、でそのコンサートのブースをですね、ぜひ見ませんかというふうにこう提供してくださってですね、この14万人の方々に対してこの一斉の死の案内をすることができるということですね、ありましたので、ぜひそのためにもお祈りください。で神様が特別な御心を持ってですね、それを成しているということを思います。そして私たちの方でも教会の方でも万を超えるコンサートということが示されているので、その方々のコンサートを通しても万を超えるコンサートに向けての備えということをですね、主が導いておられます。期待してですね、行っていきたいというふうに思います。はい、それではですね、皆さん今いろんなことがあると思うんですが、一つですね、デバッグが始まったことを感謝し、そして自分の問題ですね、がこう解決されたことをこう神様に、ね、感謝するときは短く持ちたいと思います。ちょっとあれなんですけど、お立ちになる方はお立ちになってですね、感謝をしていきたいというふうに思います。それでは、近く紀子牧師からのリバイバルが始まったことを感謝してお願いします。
主のとそのアークの方から言葉を与えてくださり、リバイバルが始まったことありがとうございます。メンテナンス
を感謝します。私たちのリバイバルが始まったことありがとうございます。素晴らしい働きが始まったことありがとうございます。多くの方々が救われていたことありがとうございます。
福岡における
ほど、あらゆる方々に福音を伝えられ、また多くの方々が救われてきたことをありがとうございます。あなたに褒めたたえます。感謝いたします。あなたの栄光を褒めたたえます。感謝します。素晴らしい当たりが起こりました。ありがとうございます。感謝します。また私と本当に多くの方々の救いをありがとうございます。感謝いたします。それでは私たちの問題に対しても感謝したいと思います。スタモスの方をお願いします。
神様は私たちに許されて今の問題ありがとうございます。またその背後に
神様この問題解決したことありがとうございます。神様はなしかされたことありがとうございます。私にとっても幸せと思えることは素晴らしい見事に変わったことありがとうございます。ありがとうございます。神様はこの問題にあなたを褒めたたえます。感謝します。この問題として素晴らしい栄光を表されたことありがとうございます。神様はあなたの栄光を褒めたたえます。感謝いたします。あなたは素晴らしい方です。またこの問題として神様の栄光が完全に現れたことありがとうございます。
ます。
イエス様の名前によってお願いします。アメン。感謝します。感謝します。で、ぜひですね、また続いて感謝していただきたいと、また御心のようには聞かれますので、ぜひですね、信仰を用いるっていうことをですね、話していっていただきたいと思います。それではですね、御言葉の方に入っていきたいと思うんですけども、使徒の働きの13章のところですね、ご一緒に見ていきたいと思います。3版の方は255ページなんですけども、2版の方はさらにこう、少ない数字だと思うんですけど、使徒の働きの13章ですね、34節から今日は読んでいただきました。もう一度お読みしたいと思います。神がイエスを死者の中で蘇らせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていました。で、神様がですね、このダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというふうにこう言われていたんですけど、この旧約聖書の予言の成就ですね。で、聖なる確かな祝福というのは何かというと、イエス様が来られたこと、そしてイエス様が蘇られたということなんですね。で、死者の中から蘇ったというのはですね、私たちの罪の許し、罪の贖いを完成してくださったということを表しているわけなんです。で、罪人は蘇ることができないんですね。で、イエス様が、罪のないイエス様が十字架にかかってくださって、この罪の贖いを完成してくださって、でそれを父の神様がイエス様をこう蘇らせていかれたんですね。ですからイエス様が蘇ったことを通して、私たちの救いが完成した、そして私たちには永遠の希望が与えられるようになったということなんですね。私たちがイエス様がこう蘇るまでは、例えばその何ですか、こう死んだら終わりだというふうに思っていて、例えばパルは手紙で書いてありますけど、まあ、飲み食い してですね、こう楽しもうではないかと、明日はもう死んだら終わりだっていう、そういう考え方とかですね、またこの死んだらこうなんかこうと幽霊のようになっていてですね、ずっとこうしてるとかですね、なんかこう間違った考え方っていうのをですね、イエス様の蘇りを通してはっきりとイエス様は変えられたんですね。そして永遠の命があること、そして御霊の体があること、永遠の希望を私たちに与えてくださったわけです。これは確かな祝福であるわけなんですね。で、神様を私たちにくださる祝福っていうのはですね、朽ちないものなんです。で、いろんな、なんていうんですか、こう私たちの世の中ですね、この栄光っていうのを見ます。いろんなこう祝福があったり、また、例えば、なんていうんでしょうか、こうスポーツだったらなんかこう優勝したりとか、企業だったらこう成功して、この会社が素晴らしく発展したりとか、いろんな栄光があると思うんですけども、ただその神様が出される栄光っていうのは朽ちないものなんですね。で、それは私たちにこうくださっているということをですね、永遠に変わらない、永遠に続くものを私たちにくださいました。それはまずイエス様の救いですし、そして永遠の命であるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてそれだけじゃなくて、私たちが知っていることっていうのは、今の地上の歩みというのは実は永遠に続いていくわけなんですね。で、死は終わりじゃなくて始まりなんです。 で私例えば私だったら私はこの地上でこう神様の御心を行って天に帰りたいと思っているわけですね。でそれで帰った時にこうまた父や母が天に帰っているんですが、また父でイエス様ももちろん会いますし父と母と会うわけなんですね。で私はこう地上には生きているんですけども、その地上で終わりなんじゃなくて、その永遠に続いていくものの中に生かされているわけなんですね。でそれならこうイエス様の復活を通して、その私たちが正しい希望を与えられていったわけなんです。そしてですね、35節ですから他のところでこう言っておられます。あなたはあなたの聖者を朽ち果てるものにはしておかれない。イエス様はですね、よみがえるということを、聖書は予告し、そしてそれは成就していきました。でそのすごいことなんですけど、旧約聖書こうで聖書66巻あって旧約聖書39巻あるわけなんですけど、すごいですね、たくさんのイエス様に対する予告予言があるわけなんですね。でもその全てが細かいところまで全部こう成就していってるわけなんです。だからいかにこう神様の言葉が正確かということとですね、そしてそのイエス様がメシアであり救い主であるということの証明がですね、そのことを通してなされているわけなんですね。そして36節、ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて後、死んで父祖たちの仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。でダビデはその生きていた時代に神の御心に仕えて後と書いてあります。でダビデという人は生きていた時にこう神様の御心を行っていたということが分かるわけなんですね。で神様の御心を行うというのは私たちのこう中心の歩みがあるわけです。さっきあの、光牧師なんですね、アブラハムのことをですね、聞きたいの中でお話ししてくださっていましたけども、私たちがのこの祝福のもとへ、また私たちの歩みの中心というのはこう神様の御心を行うということなんですね。でその時に私たちは本当にこう真の祝福を受け、恵みをこう神様のご計画が開かれて、それを受けていくことができるということをですね、覚えていきたいと思います。でダビデに関して言うならば、ダビデはまあその羊飼いの少年であってですね、まあ、羊を飼ってた人だったわけですけど、神様に従っていく御心の人生の中でたくさんのこう困難もありましたけども、また失敗もありましたけども、彼は、後にはイエス様の子孫ですね、なっていくわけなんです。でまさか自分が救い主の子孫になるっていうふうにダビデは思わなかったと思うんですね。で、神様の祝福っていうのは私たちのこう思いっていうのを超えてですね、素晴らしい、ね、皆さん一人一人に神様が寄せ添っているこう御心の人生っていうのは素晴らしい人生であるっていうことですね。もちろん今の人生も素晴らしいんですけど、さらにこれから先 もう神様が用意している計画があって、その御心の歩みって素晴らしいんだということをですね、ぜひ覚えていきたいというふうに思います。このですね、月刊誌の7月号に予言の本のことが出版に至ったこの経緯というのですね、証がこうサリさんの証を書かれてるんですね。でこれがまたすごい証なんですね。で神様は生きて働いておられるなってことをすごくですね、こう思わされるわけなんです。でサリさんたちっていうのはですね、死の十字架がすごい抽象表をすごくされていた時に、それをこう聞いて誤解してこう群れを出てしまったんですね。でそして7年間ですね、教会を離れていました。で、その7年間ってすごく病気やいろんなことがあって大変だったということなんですけども、でも自分たちの飯が確かに死の十字架があるっていうことがこう分かってですね、こう戻ってこられたわけですね。でそのことも神様に前もって予告はしておられたんですけども、実際に戻ってきた時に、こう神様が解放していかれたんですね。そしてこう礼拝の場所がそのプラハ教会をまたもう一度再スタートしていったわけなんですけど、その時にこう礼拝の場所が必要であったんですね。でその時に助けて関わりとなって助けてくださったのはマルナータ教会っていう、教会、さっき映像に載ってた教会のまたミハイル牧師さんという方がいるんですけども、で、そこと関わりができていったんですね。でただですね、その牧師さんはその、場所を貸すのは全然いいんだけど、その予言っていうことにすごく引っかかって ておられたんですね。なぜかというと、このマラタ教会というのは偽預言者の人が起こってしまって、いろいろ混乱があって問題が許されたわけなんですね。で、困難の中にあったということなんです。それで預言に対してはすごくこう警戒心がすごくあったわけなんですね。で、なので、まあ、主の十字架の教会、預言も用いる教会ということでですね、じゃあもうとにかく徹底して調べようということで、英語は分からないんで、その英語のできるですね、パベルさんという方ですね、友人に頼んだわけです。で、この当時このパベルさんというのはですね、もう信仰的に完全に落ち込んじゃっててですね、で、こう信仰から離れていたそうなんです。で、まあ、この牧師が取り出していた、その親友なので取り出していたそうなんですけど、落ち込んでいたんですね、信仰的に。でも、まあ、渋々ですけど、渋々このホームページのチェックをですね頼まれて、東京安全協会のホームページをこう一つ一つこうチェックしていったわけです。おかしいとこがないかとかですね、なんか余裕として変なことが起こってないかとか、いろんなことをこうチェックしていったわけなんですね。で、その中で、一昨年でしたっけ、そのオーストラリアにですね、チームが使わされていったわけなんですけど、オーストラリアですね。で、その時にブログでですね、パウロ・ビオの牧師が、秋元牧師がそのオーストラリアの派遣の中でこう飴を食べてた時にですね、一緒にこう歯の詰め物が取れてしまったんですね。それでと思ってですね、また歯医者に行かなくちゃいけないということで、で、前もそういうことがあって詰め物が取れてしまってですね、で、もう本当にですね、またかと思ってですね、でも、まあ、このことも感謝しまして、これが何の益になるかと思ったらそうですけど、言っておられますけど、こう、まあ、感謝したわけですね。で、そのことはブログにこう載ったわけですね、オーストラリアチームの。で、それをこのパメルさんという人が見ていて、はぁーと思ったんですね。で、彼はその直前に同じようにこう歯の集め物が取れちゃったそうなんですね。それで同じことが起こっていたんですけど、彼はもうつぶやきにつぶやいていたわけです。でもこんなことがですね、この感謝するのかっていうことで、なんかこう信仰の目がこうポロッと開かれて、それで彼はですね、一体これはどういう教会なんだろうかと思って、またさらにこう興味が出てきて、こう主の十字架のホームページをこうチェックしていたわけなんですね。で、その中で彼の信仰はすごいですね、こう新しくされて、そしてこう感謝をするっていうことを通して全くこう変えられてしまったんですね、このパウロさんとしては。でこの変えられて しまったパベルさんを見て、この牧師がまた感動してですね、で喜んで行かれたわけなんです。で、今度、前回チームが行った時にですね、そのすごくこの牧師が喜んでくださって、彼の信仰がこう回復したっていうことを喜んでくださったんですが、その時予言の方もですね、英語の予言の方を差し上げたわけです。で、まあ、牧師はもらったんですけど、それはですね、こう、まあ、パブレさんってことは翻訳をする方なので、彼にまずじゃあ読んでもらおうということで渡したわけですね。そして、まあ、パブレさんがその夢の本を読んだわけなんですけども、そうしましたら、なんとですね、これは素晴らしい本だっていうことですね。自分が本当に求めていたものがここにあるっていうことがですね、分かって、で、彼が本当に感動してですね、これを出さなくちゃいけないと思って、牧師にこう話して、この内容を話したそうなんですね。そしたら、この予言のことでいろいろ問題が許されていたこう教会なんですけども、牧師がその予言の本の話を聞いて、また感動してですね、で、こうサリさんのところに行ってですね、こう怒鳴られるように、この本は出さなくちゃいけないっていうですね、向こうから言ってこられてですね、で、結局ですね、この本が出版されることになったんですね。でも、この教会だけでですね、することはできなくて、そのいわゆる長老の許可って言いますか、この全体の許可が必要だったわけなんですけど、その本を持っていったら、そこでもこう許可が与えられて、で、出版に至ったんですね。で、その校正の人がいるんですけど、校正の方もですね、その本を読んで、この本こそ私がですね、長年求めていた本だって言ったそうなんですね。それで、本当は今回チームが行くときには、本は間に合わないはずだったんですけど、その校正の方が、もうすごい急ピッチで仕上げてくださって、今回ですね、チームが行ったときにも本が出版されていたわけなんですね。で、そのような経過でですね、素晴らしい、こう、予言の働きに対しての神様の素晴らしい、こう、技が起こっていったわけなんです。でも、確かにその、最初は、その、歯の詰め物を、取れてしまって、それを感謝したわけですけど、それが一体何になるかとですね、パウロ氏は思われて、でも何になるかと思ってもやったわけですよね。感謝するっていうことを口先だけであったとしても、こう感謝したわけです。 でもそれがブログに載った時に多くその方に触れてしまったんですね。そして今大きな働きがですね、今地方にそしてヨーロッパにこうさらにこう全土に広がろうとしているわけなんですね。で、私たちがその小さなことであっても、そしてやっぱ人生の大きなことであっても、こう神様の御心を行うということはですね、それがこうそんなことして何になるのかですね、そんなことしてバカみたいと思ったとしたとしても、私たちがこう聖書の方に従うならば、確かに神様の技が起こってくるわけなんですね。なので私たちもその私たちもさらにこう全てのことに感謝し、神様の御心を行うということをですね、熱心に求めていきたいというふうに思います。そしてですね、続きを見しますけれども、しかし30のしかし神を読み流した方は朽ちることがありませんでした。ですから兄弟たち、38節あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。イエス・キリスト、この方によって罪の許しが与えられたということをこうよく知っておいてくださいっていうふうにこうパウロは言ってるわけなんですね。で、イエス様にしか救いはないんですね。で、39節モーセの律法によっては解放されることのできなかった全ての点について信じる者は皆この方によって解放されるのです。で、モーセの律法ですね、10回をはじめとしたいろんなこの教えですね、これをしてはならない、あれをしなさい、これをしてはならない、またあれをしなさいというこの一つ一つの律法、これを守れば、この、神の祝福を受けるというものであり、そして私たちもそれを守れば祝福されるんですけども、でもそれによってはこう解放されなかったんですね。なぜなら私たちはこう罪人であるからです。で、私たちは、律法は良いものなんですけど、律法は私たちをこう束縛してしまうものになってしまったんですね。でもこの律法の要求ですね、こうしてはならない、ああしてはならない、これをしなければならない、あれをしなければならないというその神様の律法の要求をイエス様がこう全うしてくださったんです。イエス様が十字架で全ての律法の要求をですね、全うしてくださったんです。なので私たちは今何をすればいいのかというと、ただ信じればいいんですね。イエス様がなしてくださったことを信じればいいわけなんです。だから私たちは今あれをしなければならない、これをしなければならない、これを知ってはならない、あれをしてはならないということに縛られることはありません。もちろんそれは良いことなんですけれども、でもそれをするのはこう神様なんですね。神様の恵みであるということをですね、もう覚えていきたいというふうに思います。で、大事なことはですね、私たちが信じるということなんですね。こう、神様がしてくださったこの素晴らしい恵みを信じること、また神様私たちの人生になしてくださることを約束してくださっていることや、神様の言葉を信じるということがですね、私たちにとって一番この大切なことなんですね。で、まあ、信じるので、その神様に従うという行動が起こってくるわけなんですけど、中心はまず信じるということなんですね。ただですね、さっき御心のお話をしたんですけども、私たちの肉っていうのはこう神様に従いたいと思ってないことが多いわけですね。神様に何か語られてもですね、さっきのアブラハムじゃないですけど、その語られても私たちの肉っていうのはこう従いたいと思ってないことが多いわけです。で、こう私たちの中に願いがあるかっていうのはすごく重要なんですね。で、その時にじゃあどうしたらいいのかというと、こう私たちはどんどんですね、こうそこでも信仰を用いてですね、祈るわけなんですね。神様、私の中に今こう神様の御心を行いたいという思いがありません。なので神様の御心を行い本当に行いたいという思いを与えてくださいということを祈るわけなんですね。その思いもないときはその思いも与えてくださいって、こうどんどん祈りを下げてですね、こう祈っていくわけなんです。で、神様はその私たちがその御心を行うことができないものであるということを知っておられますし、またそれを願おうとしないものでもあるということは知っておられるんですね。なので私たちが祈るならば、神様にそれを頼むならば、神様がですね、その働きをなさせてくださるということをですね、覚えていきたいと思います。秋元牧師はたくさんの恵みをですね、今回はその チェコの予言の本のこともそうなんですけど、たくさんの素晴らしいお聞き従いの恵みをこう、明かししてこうくださいとなしてくださってるんですけれども、パウロ自身がですね、いつもこう聞き従えるようにってことを祈っておられるわけです。それは自分では失敗してしまったり、また従いたくないと思うことがあったとしても、こう祈っておくとですね、守られるわけなんですね。そして結局今回の詰め物のこともですね、祈っていたので、本当にですね、いわゆるこうチェーンの話ですね、歯と詰め物が取れてしまったチェーンっていうですね、そういう話なんですけど、でもそこで感謝をですね、するっていうのは恵みによって力が与えられて、その技が起こっていったわけなんですけども、私たちもその、主の恵みによってですね、さらに歩んでいきたいというふうに思います。そして41-40にこう、見あざける者たちを驚き滅びようって書いてあります。ここはハバククの予言が書いてあるんですけども、41節ですね、ここで何を言ってるのかというと、こう悔い改めなさいということを言ってるんですね。神様は預言者を通していつもイスラエルにですね、こう警告を与えてくださいました。敵が来るよとか、このまま行っちゃいけないんだ、神様に立ち返りなさいということを言われるんですけど、でもそれをこう彼らが無視した時に非常に大きな裁きや困難に遭っていってしまったんですね。で、私たちにも神様はその神様の自分の義に立つんじゃなくて、こう神様により頼みなさい、そして、この悔い改め、罪に関して悔い改めなさいということをですね、神様語っていくんですね。でそれをするときに、私たちはこう神様の恵みを受けていくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で今回ですね、素晴らしいチェコチームとして栄光が表されていったんですけども、サリさんですね、7年間こう離れていたんですけど、悔い改めて戻ったときに神様は素晴らしい恵みをですね、今こう表してくださっています。でこの7年間離れていたときに、ご主人のマリクさんはすごく重い病気になってしまって、それと精神病になってしまったんですね。で、サリさんもちょっと精神病になってしまったんですけども、その後その戻ったら癒されちゃったんですね。で今回その癒された姿を見て、あ、これは本当だと思って戻ってきた方がいるんですね。そのチェコの方の教会ですね。なので本当に神様の働きっていうのはこう悔い改めるってことを通しても素晴らしい恵みをですね、神様が表してくださっています。なので祈ることを、感謝することを、悔い改めることを、聞き従うことを、信仰を用いることをですね、さらに成していきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、この時を感謝します。そのあなたに従っていくことができるように助けに導いてください。癒しのために一言だけお祈りいたします。悪いところの方をお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を申します。します。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。また私たちに取り出している方々に触れてください。イエス・キリストの念とは、一人一人のこの精神と体の症状をイエス・キリストの念で癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス。なんか心血の方が癒されます。イエス・キリストの念、その方々の心血の痛みをその方々のうちください。更年期とか年齢によるなんかこのいろんな症状が出ている方もします。イエス・キリストのその方の更年期や年齢の症状をイエス・キリストのその方々の力です。感謝します。また腰痛のためにもします。イエス・キリストのその方の腰痛の症状をその方々の力です。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。お立ちください。お祈りを参加します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今二万一と私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。 知らせをいたしました。